僕は子供の頃、絵を描いたり物作りするのが大好きでした。箱庭、粘土細工、版画、何かやり始めたら時間を忘れました。特にレゴが好きで、それも年をごとに作品が巨大化するので、お正月やらお誕生日といえば、レゴのピースを買い足すというのが、6、7歳の頃まで続きました。いつしかそれもやらなくなりましたが、今でも教会学校の先生として、工作の指導なんかするときには、ついつい子供以上に楽しんでしまいます。先生、もう時間過ぎてるよ。子供に教えられたり、わ、もうそんな時間、ごめんごめん。謝りながら慌てて片付けたりする。そんなとき、あ、これって僕の中の子供の姿なんや。つくづく思います。さて、マタイの18章1節では、弟子たちが、天の御国では誰が一番偉いのでしょうかと質問しています。何という矛盾でしょう。一体天国に誰が偉くて誰が偉くないといった区別があるんでしょうか。あるはずがありません。私の目にはあなたは高価で尊いと言われた主が、そんな階級、優劣、つけられるはずがないからです。オリンピックは参加することに意義があるという言葉があります。皆さん、聞かれたことありますよね。これは私が幼稚園児で、日本が高度成長に沸いた1964年、東京オリンピックの頃、よく言われた言葉です。これって、なんかホッとしませんか？これは、オリンピックに出るだけですごいことや。かつ、トップアスリートの証であって、もうすでに最大名誉やという意味です。でもやっぱりこの言葉は理想論でした。今誰もこんなこと言いませんもんね。出る本人にとっても、出るからにはええ成績残したいし、やるからには勝ちたいし、金取りたいとみんな思ってる。見てる僕らも、どっちが上で、どっちが綺麗で、どっちが早くて、どっちが強くてという目で見てしまいます。もちろん正当な競争は否定しません。それは頑張りのエネルギーになるからです。もともと僕もどっちか言うと頑張るの大好き人間です。この間も母校で合気道の対抗試合があって、久しぶりに OB として見に行きました。最初は、まあ僕も50も過ぎて、年相に静かに見入ってよなんて思ってたんですけど、技が出だしたらもう飽きません。立ち上がってよっしゃー、休まんといけーなんて、もう一回それ出てしまうとダメですね。結局最後までその調子で行ってしまいました。それも我が子が僅差で勝ったから、もう盛り上がった盛り上がった。まあまあ、それはいい年ですね。でも最後の最後まで比較され競争させられたら、やっぱり疲れます。天国は完全な安息の地です。そこには競争はありません。マタイの20章には、すべての人に1デナリが用意されていると書かれています。ご褒美は皆一律ということです。でもややもすると、この優勝劣敗、すべてを比較で決めるという、間違った考えが教会やクリスチャンの間にまで入り込んでくるので要注意です。そこでイエス様は2節から3節、小さい子を読んで言われました。悔い改めて、この子供のようにならない限り天国には入れない。つまり天国で誰が偉いのかを論じる前に入れないよというのです。悔い改めてとは、向きを変えて、つまり、これまで見ていたのとは、別の方向を見なさいということです。これは、誰々が悪いと、人の批判、悪口ばっかり言ってる人には、自分に目を向けなさい、自分も罪人でしょう、ということになります。また自分ばっかり見つめて、落ち込んでる人には、 主を見上げなさいということになるでしょうか。また人との比較ばっかりに気を取られている人には、神の前にはみんな平等、そしてみんな罪人なんだということになるかもしれません。とにかくこの悔い改めて方向転換して純真純粋な心で神を見上げる、これこそが天の御国に入る条件だというのです。天の御国に入るためには方向転換して主を見上げよう。これが一つ目のポイントです。次に五節を見ると、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですとあります。ここでは子供を受け入れることがポイントだと言われています。この子供を受け入れるってどういうことなんでしょう。六節には、私を信じるこの小さなものにつまずきを与えるな、そんなものは石臼に首をくっつけて湖の底で溺れ死んでしまえと、イエス様と思えないほど厳しくて激しい言葉が使われています。人を見下げる高ぶった心をイエス様がどれほど嫌われたか、ここからよくわかります。でも私自身、これまで自分の言動を振り返ると、どれだけ子供を怒らせてきたかな、つまずかせてきたかなと思わされます。40年前、私がまだ小学校3年生やった時のこと、ある新聞社主催の夏休みの子供キャンプというのがあって、お袋がそれに申し込んでくれました。うちはお袋は毎朝朝から晩まで仕事、親父はほとんど帰ってこない、まあ実質母子家庭みたいな状態だったんで、日頃アウトドアというのは縁のない生活でした。だからそのニュース聞いた時はもう天にも昇るような気持ちでした。もともとそれは4年生向けのキャンプでしたが、4年の兄にくっついて3年の僕も行けるようにと、おふくろは直接談判したようです。頼めば行けると思ったんでしょうが、その努力虚しく3年の僕は結局断られました。その頃、学校からの帰り道といえば、毎日僕はおふくろの働く中華料理屋に一回顔出して、それから家に帰るようにと言われてました。夏休みの近づいたある日のこと、僕がいつものように学校帰りに顔を出すと、おふくろは珍しく仕事を中断して手を拭き拭き、店の端っこの小さなテーブルにちょっとと呼びました。そして一呼吸を置いてから僕の目を見つめ、生かしてあげるって言うたけど、あかんかったんよ。ごめんね、ひょうちゃん。ひょうちゃんは僕の中国名です。おふくろがそう言い終わると、しばらく間を置いて、楽しみにしてたのに、リュックも買うたやー。僕はベソを書き始めました。すると急に、ひょうちゃんが泣くと、ママも悲しいよー。絞り出すように言ったかと思うと、おふくろの頬に涙がスッと流れました。それは、僕が物心ついて、いや、生まれて初めて見た、おふくろの涙でした。僕はびっくりしました。あ、大人も泣くんやって。気丈なおふくろは、辛いこと、悲しいことがあっても、子供の前で涙なんか見せたことなかったからです。後で聞いたら、その頃家の中ひっくり返ってました。親父の別宅が中国にあって、そこに子供が何人もいたことが、結婚10年以上もして表に出てきた折から60年代の 1億人近い人が死んだと言われる中国の歴史的な大飢饉の時で、実は飢饉そのものよりも国を捨てた男の家族ということで、お袋の家族がえらい迫害を受けていると、ふとしたことからその親父は伝え聞いたわけです。親父にしたらもういても立ってもおれず、うちのお袋の着物とか家の中の金品、手当たり次第に送り始めました。お袋にしたら全くの晴天の霹靂、あんた何すんの。親父はしばらく黙ってたけど、実はこうこうこうこう、こういうことなんや。そんなこと黙って結婚して今までノーノーとようやってきたな。あんたなんかもうどうでもいいけど、これは私が稼いだもんや、あんたの勝手にはさせへんで。俺の家族見殺しにせんどいてくれ、うちらはあんたの家族とちゃうんか。まるで地獄のようやったと言います。もちろんそんなこと子供の僕には知る由もありません。でもお袋の涙はスーッと走ったみて、あ、もう言うたらあかん、困らせたらあかん、諦めよう。僕の涙は自然と止まりました。あの時のお袋の涙は40年経った今でもはっきり思い出せます。なんであんなに心に響いたんやろ。もし逆にだらこね始めた僕に対して、ダメなもんはダメや、しゃあないやろ、いつまでもグズグズ言うな。だいたい僕の場合、最初優しくても子供らに向かうと最後はこの調子になってしまうんですけど、でもお袋だってそう言ったって全然おかしくない状況です。でももしそんな風に一方的に上から言われて怖い顔でもされてたら、結果は同じでも何にも残らんかったでしょう。いや、もし残ってたとしたらそれはマイナスの思い出、不満、反発、しこり、そして悲しみだけやったかもしれません。小さなものにつまずきを与えない、幼子を怒らせない、弱い私たちがこのイエス様の命令を実現できるとすれば、子供のために背後に祈りを積むこと、そして祈りに裏打ちされた愛と真剣さで接すること、子供やから言うてバカにしない、低く見ない、一人の人格として接する、それが唯一の道なんじゃないでしょうか。それがすなわちイエス様ゆえに子供を受け入れるということだと思います。子供イコールイエス様、イエス様ゆえに子供を受け入れる、これが天国に入るための二つ目の条件、今日の二つ目のポイントになります。12節から14節には有名な100匹の羊の例えがあります。これは非常に有名なテキストで、イエス様が一匹の羊を担いで意気揚々と帰ってこられる姿はいろんな聖画に描かれています。この一匹は何を指すんでしょう。まずは子供でしょう。これは小さなもの、弱いものの代表です。小さなものといえば社会的な弱者、落ちこぼれた人、無視されたり馬鹿にされている人たちのことです。逆に残りの99匹は一人前のこの世の基準に合う人たち、人々の尊敬を集めるもう粒揃いの立派な人たちということになるでしょうか。今回のメッセージ準備している間に、このイエス様の探し求めておられた一匹は外なる子供や弱い人だけではなくて、実はそれ以外に 自分の中にいる子供の姿をも指しているのだということに気づかされました。学校で勉強して知識が増えて心が成長するのは大切なことです。いつまでも精神的な子供っぽさとか幼児性が抜けないというのは問題です。でも私たち自分自身を振り返ったとき、神様の作られた本来の自分の姿がどっか行ってしまってる、あるいはたとえ残っててもボロボロになってる、あるいは傷ついて息も絶え絶えになってしまってるということないでしょうか。逆に私たちが一番生き生きとして一番自分らしい瞬間はどういう瞬間やったんでしょう。その時の輝きをたとえ今ある程度年齢を重ねてはいてももう一度取り戻す必要があるんやないでしょうか。具体的には6歳とか7歳の頃、何をやってる時が一番楽しかったか、何をやってる時が一番自由やったかを思い出してみることでしょう。それに比べて今どうなってしまった、なんでそうなってしまった、何が原因、人の罪やろか自分の罪やろか、あるいは両方がごちゃごちゃになって茨のようにドカーンと道塞いでしまって、その結果自分が迷子の子羊みたいになってしまってるんやないやろか。もっと言うと、人と比べて自信なくしたりしてへんやろか。人の言葉や人の視線に落ち込んだりしてへんやろか。妬みとか劣等感とかいろんなもので心を知事に乱れてないやろか。あの人のせいで傷ついた、この人がいるから教会嫌になった、あんな奴のおる会社やめてしもたる、人のせい人のせいと言いながら実はつまずいたのは自分に原因があるんやないやろか。せっかく神様に似せて作っていただいたのに傷ついて歪んでなんか別人のような人生歩んでへんやろか。その通りや、子供の時に持ってたあの方向と全然違うベクトル向いて俺必死で走ってるわ。そこまで思いが至った時、あ、イエス様、そんな僕らをも回復するために探し求めるために出てきてくださったんやと気づかされました。私には3人の娘がいます。末の子は18歳で高3です。実は彼女について去年の夏大きな決断をしました。それは勉強のこと一切言わない、自主性に任せる、その分部活や学校生活を楽しませるという決断でした。はっきりそう彼女に向かって宣言したわけはないけど、多分態度で分かったんでしょうね。その子の顔つきとか、それ以来急に良くなって妙に生き生きしだしたことを覚えてます。それは間違いなくええことやと皆さん認めてくれるでしょう。ただ子供を持つ親ならお分かりいただけると思いますが、問題はその態度をキープできるかどうか、徹底できるのかどうか、そのあたり親の覚悟と腰の入り方が問われるところだと思います。ところで、なんでそんなこと決めたの、始めたの、よく聞かれるんですけど、まあ、それは単にもう言い疲れたというか、言うのが嫌になったというか、そういうこともあります。でもそれ以上に、勉強なんて本人がその気にならない限り物にもならんし、まあ小さな家で子供の顔を見るたんびに勉強勉強言い続けたら、こっちも気分悪いわ、あっちも気分悪いわ、親子関係もギクシャクするわで、結局この子の良いところを潰してしまうだけやないかなと思ったからです。 彼女は、まあ親の私が言うのもなんですけど、心優しいところもあるし、友達思いやし、どっか外に家族で遊びに行っても、もう限られた時間と少ないお小遣いで、友達へのプレゼント買いに必死になって走り回ってます。お菓子を自分で作って送ったり、手紙書いたり、お別れのなんか色紙をデザインしたりするのがもう大好きで、そういうことやりだしたら寝る時間を惜しんでやります。でもそういう作業は完全に勉強以外、はっきり線引いてます。逆に、成績が悪いことは苦にならないんでしょうね。試験が明日に迫ってても全然緊張感ない。エンジンかかってきません。かつ、成績も案の定です。その点、三人の子供の中で、実は一番僕に出て、アンバランスで、だから気になって、心配で、そして親としては、何かとイラつくことの多い子でした。今回、このメッセージ準備している中で、自分のことをいろいろ思い巡らしてたその時、自分がこれまで自分の中の嫌なこととして、強制しよう、なくそう、変えてしまいたい。もう敵視してきた自分の中の本来の自分に対する。実はそれを愛してやまないイエス様の優しい目線、感じたんです。アダムを想像して、甚だ良かったと。そう言われた。その時の神様のため息を感じたんです。そしてその時、絵も言われぬ平安を感じました。と同時に、一番イラつくことの多いその末っ子が、実は一番自分に出て、でもそれゆえに、イラつき、心配してたんやと。かつそのずっとマイナスに見えていた部分こそが彼女の彼女たる部分、その子の持ち味であって、神様が彼女を創造された時、もし設計図があったとしたら、その設計図のコアの部分なんや。もしその設計図の後ろに詳細図というのが何枚も何枚もついてたとしたら、実はこの部分のために全体設計図が作られた。それぐらいの部分なんや。そして、イエス様が最も愛された一匹の羊がそこにいるんやと。わかりました。その時その子が、可愛くて、可愛くて、仕方がなくなりました。勉強をしっかりやる99匹、親の希望を汲み取ってちゃっちゃと動く99匹、優等生の99匹、そんなもんイエス様は求めておられない。そう思ってもう一回その子見たとき、そこにイエス様の探し求めておられる残りの一匹の羊がいました。イエス様の例え話の最後に、その人は99匹以上にその一匹を喜ぶのですと言われた。イエス様のその喜びと愛の眼差しがそこにありました。それは僕自身が感じた平安の眼差しでもありました。せや、自分勝手でけへんかったやないか。そんな自分イエス様、愛してくださったやないか。何勘違いしてるんや。それは、私の悔い改めであり、方向転換であり、パラダイムシフトの瞬間でした。そしてその時、自分も彼女も両方とも、とんでもなく愛すべき存在であることに、気がつきました。イエス様の十字架と復活、それは自分を歪め、人を歪める罪の連鎖からの解放でした。 感謝します。なぜならあなたはその一匹を探し求めるために、天の御国を離れて、この世に来られて、とんでもない苦しみを経て、十字架にかかってくださったからです。そしてイエス様、今も、この瞬間も、元の私という一匹を探し求めてくださってます。どうぞ皆さん、まず、愛する私たちの子供の中に、イエス様を発見しましょう。それが自分の子供であっても、教会とか近所の子供であっても、自分が何かを教えているその生徒であっても、構いません。たとえみんなが認めなくても、僕は認めるよ。いや、イエス様、あなたのそういうところが大好きなんやと。そんな励ましを与えることのできる大人になりたい、親になりたい。なぜって、その子の中にイエス様がおられるからです。そしてその子が喜んだ時、イエス様の喜びがドーンと伝わってくるからです。そしてそのイエス様と一緒に、今度は自分の中の子供を発見し、それを回復していただきましょう。その時、自分が好きになり、目の前の子供が大好きになり、隣人を愛せずにはおれなくなります。そこには神を愛し、自分を愛し、人を愛する世界、天の御国が広がってます。まとめます。一つ目は、方向転換をして主を見上げましょう。二つ目は、イエス様のゆえに子供を受け入れましょう。そして三つ目は、自分の中の子供を回復していただきましょう。そこに主が命をかけて私たちのために用意してくださった天の御国が広がってます。天の御国、こう聞くとなんか死んでからのものと思ってしまう方がおられるかもしれませんが、そんなことはありません。天の御国はあなた方の真っ只中にありますとイエス様おっしゃってるからです。そしてそれは私たちがこの世に生きながらにして味わえる、あの永遠の天国の前味なんです。イエス様を信じて、受け入れて、天の御国の住人にしていただこうじゃありませんか。そして、あの永遠の天国、今から予約しておこうじゃありませんか。ただ、あなた方の名が天に書き記されていることを、愛する天のお父様、イエス様は子供を愛された。なんと味わい深い真理でしょう。私たちも子供を愛し、そして弱者を受け入れることができますように。また自分の中の最も自分らしい子供の姿をイエス様と共に発見して、それを回復していくことができますように。そしてそこに神の栄光を愛することができるように導いてください。私を東北の被災地のために祈ります。どうぞ今、日常生活を失って、希望を失って、全てを失った、そんな人々のお一人お一人の上に、どうぞ必要が満たされ、また主の慰めと癒しがありますように。今の原発の、そして瓦礫の腹で戦っておられる人たちの上に、どうぞ心の平安と、また健康と その安全が守られますように。お導きください。イエス様のお名前によってお祈りします。